The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今日は群衆のことをお話ししたいと思います。ここアメリカではクリスマスの季節になると大きなショッピングモールは駐車場がいっぱいになります。大規模なバーゲンセールがあるときは押し合いへし合いしてお目当てのバーゲン品を手に入れようとします。その品が底をつきそうなときはなおさらで非常に熱狂的になることもあります。これは少し驚きだと思います。クリスマスの季節の前には感謝祭だというのに。教会が神を賛美し、与えられている祝福を神に感謝を捧げる人たちでいっぱいになることを想像するのは楽しいです。もちろん、最も大切な祝福は霊的な祝福です。イエス・キリストはこの地球に来られて、私たちが犯した罪の代価を支払うために十字架の上で命を捨てられました。イエスはすべての人類の罪のために死なれました。イエスの十字架で罪の代価は完全に支払われました。イエスは私たちが呪われて地獄に行くことがないために、また何とかして自分の罪を償おうとする必要のないために、ご自分を捧げられました。人は自分の罪を償うことはできません。私たちの罪を除くために、私たちができることは何もありません。世の贖い主、救い主であられるキリストだけが、私たちの罪を除くことができます。イエスの血は、私たちを、私たちの罪から洗い清めてくださいました。完全な命であられる主の、父なる神の御心への完全な従順によって、私たちの不従順ゆえの代価は、支払われたのです。キリストの地上生涯において、キリストに従った群衆のことを思い出していただきたいと思います。イエスはベツレヘムで生まれました。マリアとヨセフは、幼子イエスを連れてエジプトに行き、その後再び、エジプトからどのようにして戻ったかの話を覚えていることと思います。イエスは、公の宣教を始めるまで30年間待ちました。30年というのは、政治的な理由だと私は思います。公にものを言うことができるためには、少なくとも30歳になっていなければなりませんでした。アメリカだとそれは21歳です。それが社会の秩序です。公に演説をしたり、何かのリーダーになりたいと思ったら、自分が何をしているのかわかるまでに成熟し、その年齢に達していなければなりませんでした。30歳になったとき、イエスはヨルダン川に行きました。そこには、バプテスマのヨハネという人がいて、イエスは彼に、私にバプテスマを授けてほしいと言われたことを覚えていますか？そこでイエスは宣教を始めようとしていました。イエスは、ご自身がバプテスマを受けることにより、バプテスマを受けることの重要性を私たちに模範をもって示されました。その時、聖霊が鳩の形をとって現れたことを覚えているでしょうか。人々は、天から父なる神が次のように告げる声を聞きました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。キリストが宣教を始められるこの場面で、私たちは、三位一体の神を見ることができます。父なる神、ヨハネによって水のバプテスマを受ける御子、そして鳩の姿をとって、その御臨在を表す聖霊です。イエスが宣教を始められる場面に、父と子と聖霊という真実な神がおられました。この当時の群衆は、今日の群衆とかなり似通っていると言えると私は思います。当時、イエスの直接の弟子たちの集まりがいました。日々、イエスと一緒に旅をしていた12人の弟子たちです。彼らは イエスの説教や教えを聞きました。何がどうして重要なのかや、父なる神が知らせたいことなどについて直接に聞きました。御心を知らせるために御父はイエスを使わされたのだとイエスは言われました。彼らは弟子として知られているイエスの身近な集団でした。彼らにできるだけ多くのことを教えるためにご自分の近くに置かれました。彼らはイエスがなさった奇跡をその目で見ました。またそれより少し大きな群れがいて、二人の組で使わされたことが書かれています。多分一人が証しをしているときに祈りを持って支えるなどのためだったと思います。これは個別訪問による宣教伝道を思わされます。イエスの弟子という深く結び合わされた集団がいつもイエスのそばにいました。次に、今で言うならば教会につながっている人々とでも言うべき別の集団がいました。彼らは教えや説教を本当に聞きたがっていた人々です。彼らはイエスの教えがこれまで学んだ旧約の原則と一致しているかどうかなどについて大変関心を持っていました。それから好奇心から従った人々がいました。彼らは群衆の一番外側の群れです。もちろんその中にはやじる人たちがいました。イエスは何か間違った教えをしているのだと責める人たちがいました。人々を誤った方向に導いているとイエスを非難するような人たちがいました。そして珍しいものを探し求めている人たちもいました。彼らは奇跡や何か面白いものを見たがっていました。群衆の中には様々な人々がいました。今日も同じことが言えます。心から従おうとしている人たちがいます。彼らは聖書を学び弟子になろうとしています。イエスの語られることをすべて学び、それが意味することを理解したいと思っています。彼らはイエスの近くにいる人たちです。彼らは教会のメンバーの核になる人たちだと言ってよいと思います。彼らは本当に献身しています。そしてその群れのいわば後ろの方には何らかの助けや導きが必要な人たちがいます。彼らは心からの献身をしたいとは思っていません。多くの教会では彼らを別庁会員と呼ぶのではないかと思います。つまり彼らは名簿に記されていて、かつてもっと若い頃などには教会に集い主に献身していたのに、今は離れてしまったのです。何かに不満を感じ、もう献身してはいられないのです。教会に行かず祈ることもしません。それから批評家という別の人たちがいます。何か物珍しいものを見たかったり、何かについて議論をしたかったり、娯楽を求めていたりする人たちです。彼らは家族が行くから一緒に行くのかもしれません。あるいはクリスマスの休暇の時にだけ教会に行くだけで十分だと考えている人たちかもしれません。彼らは霊的な理解がないので、その時に行くだけで神を喜んでいるとさえ思っているかもしれません。今日のキリスト教会の問題は、このような信仰に根ざしていない人たちがあまりに多くいることだと思います。聖書はそのようなイエスの信者について語っていないと思います。主は偽善者については語っておられます。彼らは活発なようなふりをしますが、そうではありません。信者を装っていますが、心は真実ではありません。正しい言葉を口にしますが、心はキリストに深く根ざしていません。彼らは本当には主に自分を捧げていない人々です。神から頭を叩かれるまで待っている人たちがいます。自動車事故に遭うとか、病気にかかるとか、発作を起こすとかすると、慌てて教会に走ります。急いで牧師に会いに行き、困っているので助けてほしいと言います。彼らはその時には信仰的です。しばらくは悔い改めています。そして、 イエス様、どうか助けてください。私は変わりますからと本気で祈ります。それなのに決してキリストに近づくことはありません。御言葉に取り組もうとせず、定期的に教会に集い、メッセージを聞いて学ぼうとしません。彼らはそのようなことのための時間がないのです。主に献身しておらず、本気ではないから彼らは再び離れます。聖書の教えははっきりしていますけれども、御言葉の聞き方は幾通りもあります。聞いて忘れることがあれば、それに反対することもあります。聞いて成長することもできます。さまざまな聞き方があります。残念なことに、今日教会の中であまりに多くの人々が御言葉を軽んじて学ぶことを怠っています。あたかも注意を向けるために頭を打ち叩いてくださいと神に頼んでいるかのようです。私なら頭を叩かれなければ注意を向けないというのは恐ろしいです。そうではなく、御言葉に親しみ、神を愛し、神についてもっと知ることを求め、イエスとの貴重な交わりを深められ、愛において成長してください。来週は、与えることについてお話しします。人々が与えようとしないことは、今日の教会において大きな問題の一つです。これは、愛が欠けていることや、主に献身していないことを示していますから、残念なことです。来週はそのことについてお話しします。私たちの目が開かれ、成長してさらに献身することができる良い機会になると思います。皆さんがクリスマス休暇の時などに時々教会に来て、その他の時は神も御言葉も無視し、祈ることもない冷めた信仰者ではなく、主に全く献身した信仰者であることを願います。本当の意味で神の子供であり、神を個人的に知り、主と親しい友であり、永遠に主と共に天で生きることを楽しみにしていることを願います。イエス・キリストは私たちの救い主なのですから。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。